8月11日、ただいまから礼拝を神様にお捧げします。立てる方はどうぞお立ちください。禅僧を持って心を静めましょう。少子、招きの言葉。レビ記19章1節2節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの全会衆に告げよ。あなた方は聖なるものでなければならない。あなた方の神主である私が聖だからである。それでは賛美しましょう。賛美歌4番子羊おば。
イエス様は私たちに
お祈りをするときはこのようにお祈りをしなさいと言われました。主の祈りのところをご一緒にお祈りします。主の祈り。
天にまします。
我らの父よ、
願わくは皆を
あがめさせたまえ、
御国を来たせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなれば
ない。
アーメン。
それでは司会者が一言お祈りをさせていただきます。天地創造の主なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今朝もこのようにして共に神様の憐れみによって導きによって守られて主の御前に集い、神様を礼拝し賛美することのできる特権を与えられましたことを心から感謝いたします。しかし、さまざまな事情によってこのところに集えない方々が多くおられます。病の中におられる方々、また何らかな弱さの中におられる方々、しかし全てのことを神様は知っておられます。なぜならば天地創造をされた神様だからです。全て私たちは神様の御手によって作られたものであります。どうか神様はそのような弱さの中におられる方々の上に主の御手が当てられて、癒しが、慰めが、平安がありますように神様導いてください。また今朝も御言葉を語られる山本牧師の唇を整えて、神様の御言葉を大胆に力強く述べ伝えることができますように。また山本牧師ご夫妻の生活と牧会が守られますように。特に神様健康をお守りください。また御言葉を聞く私たち一人一人、霊と誠をもって神様の御言葉に聞き従うことができますように導いてください。またその神様の御言葉を通して癒しと慰めと平安が与えられますように。また日々の暮らしの中にあっては神様の家族の一員として日々明かしする生活が行われることができますように神様導いてください。また今朝は特別に菅原先生ご夫妻の転入会式を持つことができる幸いを心から感謝いたします。どうか神様この礼拝の時、初めから終わりまで神様の大いなる 祝福がありますように、神様導いてください。特に神様の偉大なる栄光が大きく表される礼拝の時とされますように導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それでは信仰告白をします。あ、ごめんなさい、賛美です。賛美歌137番、聖なる聖なる。信条、
我は天地の造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人を、我々の主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死より生み上がり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえ、かしこい額で生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
アーメン。それでは今月の 歌を賛美します。賛美歌166番、意向尊厳栄誉。それではただいまから菅原先生ご夫妻の転入会式をしていただきます。
それでは転入会式を行います。私たちは今ここに福音交友会泉聖書教会の会員であった、菅原茂兄弟また三つ姉妹を当教会の会員として迎え入れようとしています。多くの方がご存知のように このご夫妻はすでにイエス・キリストを信じ神の子とされ洗礼を受けただけではなく、先々代の北教会の牧師として務めてくださり、今もう一度北教会で会員として認めようとしておられます。この度神の深い導きにより1年ほど前から、当教会の会員になりたいという申し出が出られておりました。まあ、無獄の期間でありましたので主事からそのことを、まあ、検討課題としておきながら、先月、主事会の承認を得て私たちの教会に迎えることになりました。そのことをご報告いたします。聖書を一箇所お読みいたします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アーメン。すでに御承知の通り、菅原ご夫妻は私たちの先々代の牧師であるということをお伝えしておりますけれども、誓約を一つだけ交わさせていただきたいと思います。あなた方は福音交友会岸和田北聖書教会の規則に従い、その純潔と一致と平和のために努めることを約束しますか。お願いいたします。
約束いたします。
ありがとうございます。恵み豊かな主の祝福がありますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、今日この日を迎えることができましたことを心から感謝いたします。菅原ご夫妻はこの北教会の最初の牧師として二十数年を務められ、そしてまた私たちと共に教会員として加えられたことを本当に心から感謝いたします。そこに至る道のりをあなたが祝し再び召してくださったことを心から感謝いたします。主の不思議な導きを感じております。私たちはそれぞれが個人ではなくあなたに集うブドウの枝であること、ブドウの木であることを改めて確認いたしました。神様、願うならば皆私たちがあなたに集い、そしてあなたのおられる御国に至るまでどうぞ私たちを祝してくださいますよう心からお願いをいたします。願うばこのご夫妻が私たちと共に礼拝を守り、教会員としての責任を忠実に果たし、証の生活をすることができるように、聖霊による満たすけをもって導いてくださいますよう、心からお願いをいたします。教会の頭である主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
ではどうぞ。前を見ていただいてご紹介を。
大切な礼拝の中でこのように時間を割いていただいてありがとうございます。20年この地を離れましたけど、またこのところに帰ることが くださって本当に感謝しております。住まいは池田市なので、普段は近くの同盟の蛍ヶ池聖書教会の礼拝に出ております。いつも覚えております。これからもよろしくお願いします。
ここに帰ってくると本当にホッとします。本当にいろいろありましたが、神様の与えてくださった思いが実現になっていたってことを先生の言葉になりますけれども、覚えて感謝します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。これからも菅原先生ご夫妻の上に神様の大いなる祝福がありますように、共にお祈りをしてください。それでは本日の聖書の箇所、詩編99詩編の99編3から5、それではお読みします。詩編99編3節から5節。大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖なる方、王は力を持って裁きを愛する。あなたは公正を固く立て、裁きと正義をヤコブの中で行われた。我らの神主を崇めよ。その足台のもとに手伏せ。主は聖なる方。このところから主は聖なるからと題して山本牧師より解き明かしをしていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は本当に天竜会式を迎えることができて本当に教会にとっても感謝のことです。私たちは毎週礼拝の中を通して神様がどういう方かということをシリーズを通してやっております。今日は神様が聖なる方であるということをまだ一緒に語りたいと思うのですが、これこそ俗なる世俗なるこう社会に生きる私たちには理解しづらい事実だというふうに思います。神様が聖なる方である、聖って一体何だろう、清さって一体何なんだろうか。無論この私も語ることが難しい、自分の知っている言葉で神の清さを語ることができるだろうかという迷いを一週間考えながら御言葉の準備を取り扱いました。なぜ私たちにとってこの清い方を語ることが難しいのか。ちょうどもうすぐこのだんじり祭りが近づいてきているところの中で、いろいろ調べている中で感じていることですけれども、日本の神様、その祭りや神話の中にいる神々というのはですね、誰もみんな実に俗っぽいんですよね。神様というのは非常に俗っぽい。何か気に入らないことがあれば怒りを発し、神様が妬むこともある。人の目から見ると非常に自己中心で身勝手な振る舞いをする存在だけど、それが神だと思っている。これが一般の人たちが考える神の定義だというふうに思うんです。 実はその神の定義もだんだん今の時代とともに変わってきて変わりきつつありまして、若い人たちの中にある神っていう定義はもっと違ったものであると思います。非常に俗っぽい、神は俗っぽいものなんだ。なぜなら俗なる人間たちの中にいる神だから俗っぽいんだ。もしかするとこれが私たちクリスチャンの中にある神の定義もあまり変わりがないのかもしれません。父なる神様というのはお空の上から眺めておられ、真面目な人の祈りにはすぐに答えてくれ、不真面目な人には苦しみが与えられる。もしこういうふうな神様の姿、俗っぽい神様の姿を持っているとするならば、私たちから見ると神様ってのは非常に聖なる方とは遠い、随分俗っぽい神様のように見えるわけです。私もクリスチャンホームで育っていましたけれども、自分の中に知らないうちにそういう感覚を持っていた。神様が聖なる方と言ってもよくわからない。清さの概念は反対に汚れているということが理解できないと、理解が清さを理解することができないのですが、俗っぽさが本当にわからないときに神の清さがよくわからない。しかし今日私たちが持っているこの聖書に掲示された神様というのは聖なる方だということを強調しているんですね。この清さは一点の曇りもなければ俗な面も一つもない。俗な社会に生きる俗な人間である私たちと最もかけ離れ、気高く清さを保っておられるのが私たちの神様。まあ、頭の理解の中ではそのように理解することができます。神様は清い方なんだ。私たちとはとても離れて近いところにおられない最も縁遠い方。その姿はあまりにまばゆく、とても直視、目で見ることができないほどの存在です。罪を犯したアダムといえば、あのエデンの園ですね、罪を犯したアダムといえばが、主の御顔を避けて、園の木の間に隠れました。創世記の3章の8節の中に書かれているあれでしたけれども、なぜ木の間に隠れたのか、まさに罪ある人間にはとても顔を合わせることができない、ただ恥ずかしいというだけじゃない、顔を合わせることができないほど清さに満ちておられるから、彼らはいたたまれなくなって隠れたわけです。預言者イザヤが御座についておられる主を幻で見た途端、ああ私は唇の汚れたもので死んでしまうというふうに大騒ぎをいたしましたが、本当の神様というのは私たちには最も縁遠く近寄りがたいお方。目に見えないってね、私たちは神様なんで目に見えないんだろうというふうに思うんですけれども、目で見ることができないほどの清さをまとっておられる、それが今日私たちが使いたい主の清さというものです。ところがここで終わりじゃないんです。それだったらただの神様はとても私たちに離れた存在、御子イエス様の登場によって本来ならば清く近寄りがたい俗なる人間の私たちにはとても遠い存在である神様が聖なる国民として私たちを迎えてくださったというのが福音です。ありえないこと、非常に清い方が 汚れた私たちに近づいてくださり、その汚れを取り去り、清い国民というふうに呼んでくださった、神の民に加えてくださったというのが、私たちの知っている福音なんです。どうしても新約聖書を中心になると、その後半の部分だけがごっそり語られる。イエス様は私たちの十字架に、私たちのために犠牲を払い、十字架で代わってくださり、命を与えてくださった。私たちの罪を全部、汚れを清めてくださり、私たちはもはや罪のないものとして認められた。もちろんその通りなんですが、その前に神は汚れもない清い存在、逆に私たちは神によって作られたものですが、罪に堕落してしまったということを理解することが必要なわけです。事情を知らない私たちにとって、神様は足長おじさんのように、何でも私たちに与えてくれる方のように思っていましたが、本当は清く気高く、直視することも誓えることもできないほどのお方なんですね。そんな聖なる清い神様は、実は私たちにも聖なるものになることを求めておられます。あなた方は、私は聖である、あなた方は聖なるものとならなければならない。これはレビ記の11章45節にある言葉なんですけれども、神様が清い方なんだから、神様を信じる民もまた清いものにならなければいけない。大変ですね。これ旧約聖書だけじゃないんです。新約聖書でも、ペテロの手紙の中で、第一の手紙の中で、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいと、まあ、彼が勧めているんですけれども、そうなるとクリスチャンは全生涯をかけて清くなる、聖なるものとなる、これは聖書全体の主張なわけですね。旧約聖書も新約聖書も、聖なるものとなりなさい、聖なるものとして地上の生涯を歩みなさいと言っている。しかしそれは並大抵のことではないわけです。ここからが今日の本題なんです。聖なるものとなりなさい、神様は清い方、そして私たちに聖なるものとなりなさいという命令は知っていますけれども、じゃあどうやって俗なる私たちが神様の清さに目指していくことができるんだろうか。一体誰が聖なるものとなることができるんだろうかという、深い大きな命題が私たちの中に隠れているわけです。俗世間の文化や風習を断ち切り、社会から隔離された共同体を作ることが、聖なるものとなるために必要なことなのでしょうか。すべて俗なるものを遮断して入れないようにすれば、私たちは神様の前に聖なるものと認められることができる。それとも修験者のようにですね、山にこもったり滝に打たれたり、あるいは断食をすることが聖なるものとして必要なことなんでしょうか。いいえ、違うんです。クリスチャンの中にも霊的な清さを得るために、俗世間から少し離れて断食してひたすら祈ることを目指す敬虔なグループもあります。私も若い時に、私はもともとホーリネス の出身でしたので、まあ、ホーリネス のやっている、まあ、その聖会というものにですね、参加をすることがありました。結構いいものです。朝早く目覚めてですね、神様を礼拝し、そして断食を行って、まあ、自分の中の この清さを高めていく、 御言葉をもって清さを得、祈りによって身が清められる気持ちになる。そして山を降りるときにはすがすがしい気持ちで山を降りるのですが、ところがこれは誰もが経験していることですが、日常に戻れば再び元の木阿弥に戻ってしまうわけですね。俗世間というのは非常に強いもの、私たちは一歩教会から外に出ればそこにある世界が非常に俗的なものに満ちている。ああ私は自分は弱いものだな、清さを得たいというふうに思ってそのように志していたのに、ほんのちょっとでも清さを保つことができないんだろうかと愕然とすることがある。あんなに頑張って断食を3日も4日も1週間もしたことがあるのに、でも今では断食すらすることができないでいる。断食をしたとて断食が終わってしまったら元に戻ってしまう。ダイエットでいうとこのリバウンド、霊的なリバウンドですね。だからまた清さを欲する。ああもう一度また清さを取り戻すためにもう少し今度は長い時間神様に祈らなきゃいけないな、山にこもらなきゃいけないな、その繰り返し。こうしてみると本当に聖なるものになるための旅路っていうのはとても果てしなく遠いように思うんです。しかしですね、もう一度聖書を振り返っていただきますと、清さを本当に持っているのは神様ご自身なわけです。私たちは自分のうちで神様に近づこうと思って清さを得ようと努力をしますが、聖書に書かれている清さを持っているのは神ご自身だけである。またその神様と関わった人たちが清さを持っているということに気がつくわけです。つまりですね、神様以外のものも人も神様と関わることでしか清さを持つことができないと聖書は言っているわけです。一生懸命清くなろうと努力する、これは私たちのキリスト教だけじゃなくてよその宗教でも同じことでしょう。身を清める行為がよその中にもある。ひたすらひたすら努力に努力を重ねて清さを得ようとする。しかし聖書に書かれている主張は神ご自身が清さを持ち、神と関わることによって清さを得ることができる。一生懸命に清くなろうと努めても果てしなく遠い道のりも清い神様といつも交わることによって私たちも清くなることができるということなんです。これをお伝えしたい。聖なるものになりなさいと言うとある人たちにとってみると、ああ私はそっとそこは無理、私はそこまでの意志はありません、そこまではちょっと強くないのでそこまでの気持ちにはなかなかなれません、教会にはこれからは集えそうもありません、そんな厳しいようでは。でもそうじゃない、聖なる神様に関わり続ける、いつも交わり続けることによって私たちもまた清くなることができるんです。だから聖なるものになりなさいという命令は清い神様といつも交わりなさい、関わっていなさいと、そのように言葉を言い換えることができるわけです。そうか、神様といつも交わっていればいいんだ、なぜなら神様は清い方だから。その神様の清さの中に触れることによって私たちも清められる。全くその通りだなということを改めて思わされます。私は雨上がりの雲一つない夜空に満月がこうこうと光っている光景が好きなんです。 まあ、9月のですね、十五夜の満月も本当に綺麗ですけれども、本当にですね、こう雨が上がった後のですね、この夜空にですね、月が当たっている。岸和田に来てからですね、なかなか満月を見上げる機会少なかったんですけれども、田舎にいた時はですね、本当にこう、満月が光々と差しているのがですね、まあ、それを見ながらこう家路に帰る時が本当に好きでした。この日中のですね、さんさんとしたこの太陽の光も素晴らしいんですけれども、太陽よりですね、この月明かりのこの神秘的な光に何か心を奪われるんですよね。芸術家の人たちが本当に月明かりにこう魅了される気持ちもわかる。月って本当に綺麗だな。特に満月はやっぱり丸を描いてるからなおさらこう綺麗に見える。ご承知の通り、月は自分で光を放っているのではなく、太陽の光を反射している。これはもう私たちがよくご承知の通りだと思います。太陽の光を放っているから、夜であっても月が光っているように見える。月自身が光っているわけじゃなく、太陽の光を反射して私たちがそれを見ているわけです。すなわち、月は太陽との関わりの中で、夜でも綺麗な光を放つことができるわけです。これは月だけではありません。実は地球を含め、その惑星と呼ばれる星は、皆太陽の光を反射している。すなわち、太陽との関わりの中で、太陽の光を放っている。同じことが神様の清さでも言えるのではないかなということを改めて考えました。神様が清い、それはもう言うまでもない最初の主張です。神様が清いのであれば、どんな堕落した人間であったとしても神様の光に照らされることによって中に清さを持つことができる。堕落した人間はどんなに頑張っても自分で完全な清さを手にすることはできませんが、しかし清い神様と関わることで、つまり主と交わることで、私たちも神の清さを手にすることができる。そして聖なるものに数えられることができるわけです。よくよく聖書の中では聖なる民、聖なる国民というふうに言われると、なんとなく、私、そんなの入ってるんだろうかってこう気持ちになってしまうんですが、神様の清さに触れてる人はみんな聖なる民、聖なる国民の一人である。こうして、教会に集い、神様の臨在に触れる私たちは、この触れることによって神の聖なる、神の清さに触れ、聖なる国民となることができるのです。だから逆はそうなんです。逆は自分の罪深さゆえに神様が恐れ多い、ああ神様、私は罪深いからとても近寄れませんと近寄らなかったら、神の清さを一生手にすることができないということになるわけです。これは一大事です。私たちは恐れ多くも神の清さに近づいていく、することによって神の清さを得たいと思うわけですね。神は清いお方、それは今日の結論です。清い神様が私たちに清くなれとおっしゃっているのですから、私たちは常に神様と交わり、神様の清さにあやかりたいものです。でも私たちは神様の清さにあやかるだけで本当に良いのでしょうか。神様の清さをよく知らないままに清さだけをいただいていくクリスチャンはとても多いように思う。なんかよくわからないけど神様が清くしてくれるんだから、神様の清さをいただけるんだったら、ああじゃあ私はいただきます。清さだけをいただくクリスチャンが多い。神様の中にある清さはよくわからない。 じゃあ学問的にこれがどうたらどうたらってことはよく私にはわからない。そもそも神様の清さってどうなんだろう。神様は清い方、公正な方というふうによく言われるけれども、でも私たちの社会を見ていくときに社会悪がはびこり、正義と公正を愛する神様の清さは少々説得力に欠けて見える、そういう人もいるかもしれません。なぜ神様がおられるのに、なぜ悪人たちは栄え、神をそしる人たちが滅びないのか。完全懲悪の時代劇のように神様が悪に対する鉄槌を振るっているならば、神の清さを理解することができる。なぜ神の清さがそこに表されないんだろうか。またなぜ神を信じる人たちが理不尽な苦しみを遭わなければいけないのか。時々いらっしゃいますよね。本当に神様を信じていても理不尽な苦しみに遭うことがある。なぜこういうことが繰り返されているのか。神が公正な方、神が清い方ならば、悪を許さず正義を司る方であるならば、もっと違う現実があるはずではないか。実際清さを強調すればするほど悪がなくならない現実に私たちは疑問を感じてしまうわけです。神様の清さってどうなの、本当のところどうなの、私にはよくわからない。しかしですね、今日の4節を見ていただきたいと。今日の4節を見ますと、王は力を持って裁きを愛され、この王というのは神様ですが、あなたは公正を固く立て、裁きと正義をヤコブの中で行われたと作者は言います。この言葉の前、以前はどうだったのかは分かりませんが、神様は確かに正義と公正を愛し、しっかりとした裁きをイスラエルの間で行われたことを作者は証ししているのです。そこのね、前提のところが語られていないので私たちには分かる由もないのですが、神様が本当にその人々の祈りを聞かれ、また裁きと正義をその社会に、そのヤコブたちの、イスラエルの間で行われた、実際にそれが行われたということを、この詩篇の作者が私たちに証しをしているわけです。ここから説得力を読み取ることができる。神様は決して悪をそのままにしているわけじゃない。悪に対する裁きも用意しておられる。ただその日その時がいつなのか私たちがわからない。今がまだその時でないだけなのです。まことに神様は清い方、清く公正な方。神様は確かに正義と公正を愛し、しっかりとした裁きを行われる方なのです。ですから私たちにも神様はちゃんと清さを理解させてくださることでしょう。10代の時から、教会に、小さい時から子供に教会に行ってましたけれども、10代の時から私が悩んできた一つのテーマは、その悪がなぜなくならないのかということを非常に考えておりました。政治に対して興味を持ち出したのがちょうど高校生ぐらいの時からでありましたけれども、非常にそれは自分がだんだん大人になるにつれて、大人の中にある悪、特にこの政治の中の悪というものに対して非常に敏感に感じ取ってたわけです。なんで悪い人たちが裁かれない、なんで悪い人たちがそのままで ね、子供は叱られるけど、悪いことする方が叱られるんだけども、なぜ本当に悪いことをしている人たちが捕まらないんだろう。賄賂をもらっている人たち、リクルート事件があったんですけども、賄賂をもらっている人たちがなぜ捕まらない。悪人の中でも未だにそれが裁かれない人たちがいるように見える。なぜなのか分からない。神様に祈っても祈ってもそれが分からない。あなたは正義と公正を愛される方、あなたはそれに対して鉄槌を振る、ずっと言ってましたけどね、鉄槌を振るってくださるんじゃないでしょうか。なぜそうされないんですか。でも神様は私たちにちゃんと清さを理解させてくださいます。地上はイエス様の十字架によって清められ、皆を信じるクリスチャンたちは神様の清さに預かる清い人々、すなわち聖徒と呼ばれます。聖徒に加えられた人たちは恐れ多いその皆を褒めたたえ、その清さを力強く賛美し、全生涯をもって主に服従するものです。逆に私たちが関心を持っている悪人たちの行き先は滅びだと聖書に書かれている。それは私たちが調べることではない、私たちがそれをジャッジすることではありませんが、神はその日を用意しておられる。もしかしたら私たちが天に上げられた後の出来事なのかもしれません。しかし私たちは神の清さに預かる聖徒として、その皆を褒めたて、その清さを力強く賛美していきたいものです。最後に、私たちの教会は、私たちの教会もですが、実は生徒たちの集まる教会です。イエス様の十字架によって清められた私たちは神の民として聖徒として生きることが望まれています。ですから恐れるべきものを恐れ、恐れなくていいものを恐れずに生きたいものです。これは私たちにもできることです。恐れるべき方が誰であり、恐れなくていいものが何であるかを自分の中で判断して決めることが大切です。そして主の臨在の満ちるこの教会においては、力強く主をたたえ栄光を褒めたたえたいものです。清さとはつましさと同義語ではありません。その類では教会の外にも清さを持っている人は少なくないと思います。つつましいということを言うならば、世の中にもたくさんつつましい人はいっぱいいます。しかし清さを持っている神様と交わることはクリスチャンにしかできないことです。だから私たちは清いのです。私たちもまた清い神と交わることをやめずに、聖徒に加えられキリストの生涯を共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の神様、今朝も御言葉をありがとうございます。私たちの主は聖なる方、私たちの神様は聖なる神様、そして私たちはあなたの清さに預かる聖なる国民として数えられていることを本当に心から感謝いたします。教会生活を続けていている中でも、なかなか神の清さをあまり聞く機会も少ないかったかのように思われます。実に哲学的なテーマであり、難しい言葉ばかり言われたように思われますが、どうか私たち一人一人が神様に恐れなく近寄り、あなたの清さを私たちのうちにいただくことができるようにどうぞ導いてください。たとえどんな努力をしても、たとえどんな良い生き方をしても、 たどり着くことのできない清さ、しかしあなたにはその清さがあり、あなたに近づくことによって私たちも清められることを心から感謝いたします。だから私たちは胸を張って、私はクリスチャン、私は聖なる神の家族ですと胸を張って主張することができます。私は罪深い、私はクリスチャンとして足らない、そんな自虐的になることなく、私たちは胸を張って自分を誇ることができることを感謝いたします。どうぞこの世知辛い、また厳しい社会の中にあって、神様は私たちを清め分かってくださいますよう心からお願いをいたします。あなたの十字架、あなたの愛、あなたの慰めに心から感謝いたします。さらに聖書のことがよく分かり、私たちが信じている神様がどういう方なのかを深く深く理解させてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは賛美します。賛美歌222番、罪の深みに。Thank you. 様から献金の時を持ちます。献金は神様への感謝の表れであります。これからのない方、論意のない方は袋が回ってきましても後ろ横の方にお回しください。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。
お願いします。大聖天皇様、今朝の礼拝を感謝します。今日も主は聖なる方として、私たちいつも弱い中、そしてまた罪なるものになって、私たちがイエスキリストを主なるものとして、そしてまた救われた一人一人の中が生きてくださることを感謝します。またどうやってもいろいろな戦いがありますけれども、どうかあなたがその見てください。私たちも今の教室のことを感謝します。また、今からの研究、またこのいただいたものを、そしてまた私たちが今、そして関係しているものもあるから、あなたのご用意にお使いくださいますようにお願いいたします。本当に感謝し、イエス・キリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
聖霊祝祷構想をもって本日の礼拝式を終了いたします。
お願いいたします。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての望み喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。アーメン。
なんか変な状態になってるなっていうような話はしてたんですけれども、6日の夕方に病院の方から心停止になったというお知らせが兄のところに来て、それから、旦那に連絡が来て、私たちそれぞれが病院に向かいましたけれども、もうその着いた時点ではみんな間に合わなかったというような状態で、で、まあ、顔は非常に穏やかな顔をしておりましたけれども、こんなに急変してしまう、お年寄りが骨折して入院すると、いつ急変するかわからないというようなことは、専門で勉強してますので、子供が言ったりはしていましたけれども、本当にその通りになってしまって、夏が越せるかなみたいなことを言ってたんですが、まさかこんなに急なことと思わずに、もうバタバタとしておりました。で、葬儀の関係で、8日が通夜で、9日が葬儀ということだったんですけれども、朝、お通夜の日に、葬儀場に行くときも、堺市の方は警報が出るような、かなり激しい雨だったようですが、お昼前に迎えに来てくれたときには、雨も小雨になって、で、葬儀の日も、12時過ぎからでしたけれども、雷も鳴って、すんごい状態で、とかと思ってたんですが、無事、出棺のときとか、座りに行くときとかの雨もやんで、よかったなというふうに思ってたわけですけれども、ちょっと琴葉の方から知り合いに送った LINE の文章を送ってきまして、皆さんにお礼代わりに読んでほしいということでしたので、読みますと、7月6日、祖母が逝去し、昨日お通夜、今日告別式でした。当日にお友達に送ったんですが、この豪雨の中、涙雨なら誰かむせり泣いているやろと、雷も鳴るようなすごい天気やったのに、出棺と火葬場に着いた時だけ本当に雨が降らず守られました。母さんは祈ってたから大丈夫ってしてたもんねと言いますが、私は改めて父なる神の恐れを感じました。いろいろ思うところがある祖母や親族の付き合いの中の式でしたが、とても守られました。今火葬場から式場に戻っていますが、なんと丸い虹が、普通の虹じゃなくて、お日さんの周りに虹が出るという、そういう虹が見えたんですね。で、太陽を囲むように丸いのは初めて、神様ってつぐづぐサプライズがお好きだなと思った。で、この後も親戚に愛想を振りまいて、心の中では文句があふれ、家に帰ってから、ふさふさした気持ちを友達に一律出したけれども、静まって知れというスティルの歌、今月の歌でも歌いましたけれども、その虹を見た時からその歌が浮かんで消えなかったと、その後は穏やかになったというふうに、話しておりました。で、私は親の葬儀がこれで4回目なんですけれども、お葬式は突然でもあり、短期間にやらなければならないことが本当にたくさんあって、周りが全員イライラしてくるんですね。で、そのちっちゃなことでいさかいが起こったりもするんですけれども、そういう時に神様がこちらがどうにもできなかったり消耗するような状況の中で、助け手として前もってさりげなく人を配置してくれたり、事態のこんがらがりの中に道をつけてくれたりしています。そしてそれを分かりやすく目の前に出されるのではなく、選択肢として提示されています。選ぶのはあなただと。もし違う方を選んだとしても、そこからまた同じように備えてくださるのだと思いますが、神様助けてください、導いてくださいと祈っていけば、必ず最善へとつないでいってくださるのだということを学ぶこともできるようにしてくださっている、そんなことを思わされました。皆さんのお祈りに守られているということを非常に強く感じましたし、すべてを作られた神様は天地の天気ももちろん、人の体も全ての中に主がおられるんだということを改めて感じる数日間でした。これからあと仏教の方では7日ごとに法要があるんですが、それが全部日曜日に予定されてますので、しばらく礼拝には参加できないかもしれませんけれども、またお祈りしていただけたら感謝です。ありがとうございました。
他にご報告の方はよろしいですか。はい、今のことを聞いて、一つ一つのそのような、ことをね、素直に受け止めて、神様の御業として
素直に受け止める、そこに信仰があると思いますね。日頃の生活の中においても普通のことね、日々の暮らしの中にあっても、まあ、ちょっとしたそのような言葉を通して神様の宮だと受け止めることのできることが素晴らしいなと思いますね。はい、他に報告はないでしょうか。はい、それでは少し中央をご覧いただきます。先週の週間でした。また自身の当事者のところを各自で確認してみてください。教会ニュースのところをご覧ください。森本博子姉のお母様が先週火曜日に、亡くなられました。早くご家族に主の慰めがありますように。礼拝を静かに行います。また明日は福音交流会の実行委員会並びに教師研修会をズームにて行います。またそして祈りの、課題としまして祈り会は水曜日の午前10時半から行われています。主人の方の働きとその家族のため、また高齢の方、病を抱えている方、治療により恋愛につなげない方々のため、生活に困窮している方や不安を感じている方のため、教会の長期展望が与えられます。新型コロナウイルスの感染から逃れますように、このところ重点的にお祈りください。ありがとうございました。これにて本日の礼拝を終了といたします。